今朝は切り絵エレイソンとして後ろくつぐ新学生のメッセージをいただきます。
おはようございます。私と妻のですね、ハネムーン、その行き先はイタリアでありました。私はですね、実はこんな機会でしかなければ、もう二度と行くことはないであろうと思われるような、そのような国に行きたいと願っていまして、実はアフリカのですね、サバンナに行って、なんですか、地球の大自然の中でこうね、抱かれてみたいなんて、そんなことを思っていたわけでありますが、私の妻は違いました。妻はですね、絵に描いたような美しくて綺麗な街に行きたいというふうに願っていたみたいなんですね。話し合いの結果、行き先はイタリアとなりました。イタリアならせめてね、一番北の方にスイスの方の山があると、そこを行ってみたいという話もしましたけれども、鮮やかに却下されましてですね、7泊9日でミラノ、フィレンツェ、ピサ、ベネチア、ローマを巡るという、なんとも幕の内弁当のようなですね、そんな旅をしたことになりました。結婚生活の出鼻で完全に主導権を握られてしまったわけでありますけれども、どうやら現在でもその主導権は私には返ってきてないようであります。そんな旅先のですね、ローマで行った時なんですけれども、ミケランジェロが描いたということで、とても有名なバチカンにありますですね、システィーナ礼拝堂、その中に入る機会がございました。その内部に入りまして、正面の壁にはですね、終末論ですね、終末時にイエス・キリストがまたこの世に帰ってこられて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、今日も使徒信条の中で我々は読み上げましたけれども、その場がですね、こう描かれているわけですけれども、イエス・キリストがこう上と下をこう見てですね、こう筋肉隆々でこういうポーズをとっているのを、なんともなかなか珍しいですね。イエス様があそこまでこう大しく猛々しく描かれているというのはなかなかない絵なんですけれども、それを見たときに、その素敵さとですね、異様さに圧倒されたわけでありますが、そのシスティーナ礼拝堂の正面はそうなんです。天井は創世記の絵が描かれているんです。で、横の方はですね、旧約聖書とかに出てこられます偉大な預言者とか、そういうような方たちの自画像という、自画像わけじゃないですけど、肖像画ですね、肖像画がこう書かれているわけですが、その中で一人だけです、頭を抱えるようにこういうふうに考えている絵を描かれている人物がいるわけです。その人物こそですね、本日の聖書を記したとされるエレミアでございました。そのエレミア、なぜミケランジェロはそんなにまで頭を抱えた人として描いたのか、聖書に登場する偉大な預言者、そう考えられているエレミアがその当時どんな困難にあっていたのか、今日はそのところを皆さんと一緒に分かち合いたいと思うわけであります。エレミアが生まれる前なんですけれども、ユダの人々は神を忘れてバールと呼ばれる異教の神を信仰する、そんなことを行っていたと本日の聖書箇所でも書かれていました。各地に祭壇を築いて偶像崇拝をしていく、そのようなことをですね、ヨシア王という王様になってから、これはダメだということで、これから2つのことを強化しますというふうにヨシア王は言いました。1つ目は神ヤハウェ、その信仰に立ち返ろうと、バールだとか違う神々を崇めるとか、そういうのをやめましょうということをヨシア王は徹底いたしました。そしてもう一つ、ここからが大切だと、ヤハウェがいるのは各地の祭壇ではなくてエルサレム神殿だけです、エルサレム神殿にしか神はいません、このようにヨシア王はその南ユダ王国の人々伝えたわけですね。これはヨシア王の宗教改革として歴史の中でも非常に重要なものだったと評価されておりますけれども、これは神様からも大いに祝福されたと 知る聖書の中にも記されています。しかしですね、ヨシア王が実は戦死してしまうのですが、その後この改革というものが大きな方向に向かい始めます。実はヨシア王が亡くなった後、その地域の力強い国々があります。まあ、南にはエジプトがあって、北の方には北イスラエル王国を滅ぼしたですね、アッシリア帝国、まあ、そういう帝国の間にあってですね、あっという間にユダという国はヨシア王の頃の力を失って、すぐにこう傀儡のような国になってしまうわけですね。そんな時にユダの人々はせっかくヤハウェに立ち返ろうと、そういうふうに思っていた機運というのをポキッと折られてしまってですね、また強者の者たちに迫害され、自由を奪われて困難な状況に陥ってしまう。そのような時代、人々はだんだんと救いを求めてエルサレム神殿へと集まるようになってきます。神殿の祭司たちも最初は必死に祭儀を行っていますが、だんだん人々がですね、当時は捧げ物といいますと食べ物とかお肉となんですが、そういったものが必要だということになりまして、その神殿にでですね、食べ物やお肉を、そういったものを捧げるためのものを売るようになっていくわけです。そして気づけばですね、祭司やその場で商売をする人たちが私腹を肥やす、そのような状況まで陥っていったとあります。ヤハウェが信仰の対象であったはずの神殿には、その時をですね、支配している帝国の神の文化、そういったものが入り込んできます。異教の神を信仰する人たちも入ってきます。そこに集まる人々に対して商売の利益を求めて集まる人も出てきました。こうしてヨシア王が本来求めたはずの神ヤハウェに対する信仰、その象徴であるエルサレム神殿、これはいつの間にか全く異質なものになっていたというのであります。このような状況の中でエレミアは本日の聖書箇所の予言を神から与えます。神から授かります。エレミアに与えられた予言はユダの人々を確実に怒らせるものでありました。そしてエレミアは歴代の預言者がどのような仕打ちに遭うのかをよく理解していました。できれば聞きたくなかった予言だったと思うのです。しかしエレミアは勇気を出して神殿の門の前まで行き、大声でこのように予言を伝えました。本日の聖書箇所2節以下のところです。主を礼拝するために神殿の門に入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。神はこう言われる。お前たちの道と行いを正せば、そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。この2節のところで出てきました神殿という言葉、4節のところで再び3回も繰り返される主の神殿、主の神殿、主の神殿と繰り返される時の言葉、新共同訳のこの聖書では全く同じ言葉として訳されているのでありますが、語源のですね、ヘブル語に遡りますと、1回目の神殿はバイトと呼ばれる言葉が使われています。これは家という意味を持つ言葉、3回繰り返されて使われたこの神殿という言葉、ヘイヒャードという単語でございまして、このヘイヒャードという単語は文字通り、まあ、神殿を意味するわけなのでありますが、これはこういうことを含めて考えますと、エレミアは主の神殿、それは本来は神の家であるということを言おうとしていることが強調されるわけです。神の家に入っていく人々よ、本来は家であるはずの場所を異教の神の神殿にしてはならない。このようにエレミアは言ったのではないかと思うのです。神殿、神の家でございます。私たちが今いるこの教会もまた神の家でございます。私たちは神の子供なんです。そのことを思い出しなさいとエレミアはまず民の皆々に伝えたと思うのです。しかし、祭司や民は エレミアと神を無視しました。彼らは気流の外国人、孤児も含めて未亡人の人たちも含めて蔑んだと聖書に書かれています。無実の人の見殺しで異教の神々への捧げ物を続けた。エレミアは頭を抱えました。がしかしエレミアは予言を託されているのです。彼に選択肢はありませんでした。声の続く限りエレミアは予言を続けるしかなかったのです。彼は続けました。私の家に来ながら異教の神に救われたというのか。私の名によって呼ばれるこの神殿をお前たちは強盗の巣にしているではないか。このように言うわけであります。これはエレミアの時代に起きた特殊な話だと思っていただきたくはないのです。実は11節この箇所、先ほど強盗の巣という表現が出てきた場所ですけれども、ここはイエスご自身がマタイ福音書の中でもそのストーリーが描かれている場所があります。少しここで紹介したいと思います。マタイによる福音書の21章12節から。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。まあ、このような場所でここのエレミア書が引用されているわけであります。まさにこのイエスがこのように使わされた時代においても、ユダの人々は律法という、その当時はですけれども、救いのない呪縛に縛られて、神の家である神殿を商売の場所に変えて、時には神の他の神を拝む場所として用いていたというのです。エレミアの時代から600年も過ぎた後のユダの人々の姿でございました。一方のエレミアは折れそうな心を奮い立たせながら神の前の神殿で予言を続けておりました。しかし人々は相変わらずヤハウェの家であるはずのエルサレム神殿で異教の神々への捧げ物を持ち込む人であふれ返っていました。その門の傍らにはその日の食べ物がない人々がいました。いろいろな不自由さを抱えている方たちがいました。しかし彼らはそんなことを無視して異教の神に捧げる捧げ物を目の前で焼いていくのであります。神はエレミアに最後の予言を託しました。それはエレミアが一番ユダの皆さんには言いたくなかった言葉だったところです。それが本日の12節以下のところです。シロの聖女に行ってみよ。我が民イスラエルの悪のゆえに私がそれをどのようにしたのか見るがよい。私が先に繰り返し語ったのにその言葉に従わず、呼びかけたのに答えなかったから、私はお前たちの兄弟である北イスラエルの子孫をすべて投げ捨てたように、お前たちを私の前から投げ捨てる。つまりもうユダを見放すときっぱりと明言されたわけであります。しかしなおも司祭やユダの民はエレミアの予言は偽りだ、そのように罵り悔い改めようとしなかったのであります。神はその後もエレミアを通して何度もユダの民に語りかけます。しかしユダの民は変わることはございませんでした。エレミアは頭を抱えるしかなかったのであります。そしてついに紀元前586年、ユダ王国は滅亡し、バビロン捕囚という受難へと向かっていくことになります。神は 何度もこのエレミアを通して悔い改めることを求めました。何度もその罪を許そうとされていました。しかし人はそれができないのであります。なぜ人は異教の神に救いを求めるのか、なぜ人は目の前にいる弱き者を蔑むのか、無視するのか。エレミアが頭を抱えた本当の理由、それは人間本来にある一つの原因であるのだと思うのです。それは人は自らが救われることを優先する生き物であるということです。目の前の苦労を取り去ってくれた者に、あるいはその可能性を感じる者に、人は目を奪われるのです。目の前にいる生きづらさを覚えている人には目もくれず、長年したい祈りを捧げてきた神を離れ、時の教祖である帝国の神に祈りを捧げていくようになってしまう。その欲深さをもしかすると本日のこの会堂に集う私たちもまた引き継いでいるのではないかと思うのであります。私たちは神から見放されているのでしょうか。私たちに何かできることはないのでしょうか。16世紀のスペイン、アルフォンソ・ロドリゲスという少年がおりました。アルフォンソは熱い信仰を持っており、修道院に入ることを望んでおりました。しかし当時の修道院では古代ギリシャ語かラテン語、これを話したり書けたりしなければ入ることが許されていませんでした。彼は無学であったため、何度も修道院から入会することを断られたといいます。7度目のお願いでようやく入会が許可されました。しかし修道院で与えられた仕事は無学であるからということで、掃除、それから教会の受付に座って人を迎えるという仕事であったといいます。しかし誠実に奉仕するそのアルフォンソの姿を見て、多くの人々は心を打たれたといいます。たちまちその修道院で人気に者になったというのでありますが、そんなアルフォンソを妬む一人の博識の先輩の修道士が現れました。ある日その先輩修道士がアルフォンソを呼びつけました。今度の礼拝を君に任せる、やってみなさい、そのような無理難題を押し付けました。当時の礼拝はギリシャ語とラテン語で行われるのであります。これは明らかにアルフォンソに恥をかかせるための意地悪でございました。しばらく考えたアルフォンソは、わかりましたと言って頭を抱えながら帰ったそうです。説教の当日に集まった聴衆はアルフォンソがどのように御言葉を取り継ぐのか、どのような礼拝になるのか、不安な眼差しと、失敗して恥をかくことへの興味と、そのようなワクワクした表情とが、どちらも存在する、そんな異様な雰囲気になっていたというのであります。アルフォンソは時間になるとそっと会衆の前に進み出て、しばらく沈黙しました。そしてこのまま終わってしまうのではないかと思われた時、彼はこう言ったのです。キリエエレイソン、主よ憐れみたまえ。それはアルフォンソが知っていたたった一つのギリシャ語でありました。そしてアルフォンソはその言葉を静かに唱え続けたというのです。そして最後にアーメン、そう祈り説教を終えたのでした。 このアルフォンソの説教、祈り、素朴で非常に深いものがあると思うのであります。これこそ、もしかするとエレミアがユダの民に求めた主に立ち返る信仰のあり方ではないのかと思うのです。これこそ頭を抱えながら予言を託され生き続けていたあのエレミアが持っていた神への信仰の形の一つの表れではないかと思うのです。エレミア、私たちに持つべき信仰はキリエエレイソン、ただ一心に主なる神に尋ね求めること、キリエエレイソン、ただ一心にイエス・キリストの十字架を仰ぎ見ること、それこそが主が求める信仰の在り方であると言っているのではないかと思うのです。今日の私たちの教会でも、またこの後皆さんが戻られる平日に関わる社会の中にも、私たちは真実を語ることが許されず、主の福音から引き離されるような出来事や人の残酷なまでのむき出しな感情に向き合い、傷つけ合うことでしょう。そんな時に本日の聖書を思い起こし、神がエレミアを通して何度となく私たちに悔い改めようと働きかけてくださっていること、またイエスが私たちの重荷を背負い伴っていてくださるということを信じていきたいと思うのです。またアルフォンソのように私たちもイエス・キリストの十字架を仰ぎ見ながら、キリエ・エレイソンと祈り、主にその身を委ねていきたいと思うのです。これからの一週間もこのような弱い私たちに主が伴ってくださっているようにお祈りしたいと思います。キリエ・エレイソン、主よ、憐れみたまえ。キリエ・エレイソン、主よ、憐れみたまえ。アーメン。